市長の伊賀自慢。可憐で上品な花、笹百合。伊賀市の花である笹百合は、見た目も優しく品がある花です。以前はあちらこちらで見かけたこの花も、残念なことに今では見る機会が少なくなっています。私が幼い頃は、季節になると薄いピンク色の笹百合が、山を彩っていました。祖父の家から一抱えの笹百合を新聞にくるんで持ち帰り、家の玄関に飾れば爽やかな甘い香りが広がったものです。阿山で笹百合の栽培、繁殖などの活動をしている蛍百合の会から笹百合の種をいただき、育てています。育て方が少し変わっていて、まず園芸の栽培用土であるバーミキュライトと種を混ぜて袋に入れ、日陰に置いておきます。しばらくすると白いもやしのような根が出てくるので、春になったら鉢に植え直します。一年では根と小さな芽が出るだけで、花を咲かせるには、数年かかると言われています。笹百合の根、輪茎は胃薬として効能があり、私は食べたことがないのですが、かなり苦いそうです。ちなみにスーパーなどで売られている百合根は高二百合の根です。高二百合は里山や土手に自生し、オレンジ色の花をつけます。鬼ユリとよく似ていますが、葉の一部が太ってできる、ムカゴができないことで区別することができます。笹百合の咲く風景は、私にとって懐かしい思い出の風景です。市内でも笹百合を栽培し、地域づくりにつなげている団体がありますが、そうした皆さんの熱意は、私の伊賀自慢の一つと言えます。自然環境の指標としての笹百合が、伊賀の里山のあちらこちらでまた以前のように見られる日が来ることを願っています。伊賀市長岡本栄。防災ネット。気象情報の意味を知る。大雨が降ったり、台風が襲来する季節です。気象情報を正しく理解し、災害に備えることは命を守る第一歩です。今回は大雨に関する気象情報についてお話しします。大雨に関係する気象情報。気象情報はおおむね、1、大雨注意報、2、大雨警報、3、土砂災害警戒情報。4、記録的短時間大雨情報。5、大雨特別警報の順序で、津地方気象台などから発表され、1から5の順に災害が発生する危険度が高くなります。意味を知れば災害に備えることができる。気象情報の発表基準などは次の通りです。大雨注意報。災害が発生する恐れがあるとき、市内で1時間あたりの雨量30ミリメートルを予測。大雨が予測される半日から2、3時間前に発表。大雨警報。重大な災害が発生する恐れがあるとき、市内で1時間あたりの雨量60ミリメートルを予測。大雨が予測される2、3時間前に発表。土砂災害警戒情報。土砂災害発生の危険度がさらに高まったとき、1、2時間後に災害発生基準雨量を超えるとき、記録的短時間大雨情報。重大な災害の発生につながるような数年に一度の 猛烈な雨が降っているとき、市内で1時間あたりの雨量120ミリメートルを観測。大雨特別警報。50年に一度の大雨が県内の広範囲に降ると予測されるとき。近年は突然大雨が降る傾向にあります。市でも災害発生の危険度が高まれば避難勧告などを発令しますが、危険を感じたら早めに避難するなど、自らの命を守るための行動を起こすことが大切です。日頃から気象情報を入手し、災害に備えましょう。避難行動については、広報伊賀市6月1日号をご覧ください。問い合わせ、総合危機管理課、電話229640、ファックス240444。伊賀線だより。伊賀線の利用者数をご存知ですか？皆さんは伊賀線を利用している人数をご存知ですか？伊賀線の平成26年度の年間利用者数は約151万人でした。一日あたりでは約4000人です。しかし、これは決して多い数字ではなく、伊賀線の利用者は減り続けているのが現状です。ちなみに、平成20年度の年間利用者数は204万人でした。利用者が減ることで、伊賀鉄道株式会社の収入も減り、平成26年度の収支状況は約2億9600万円の赤字でした。平成25年度の約3億1600万円の赤字と比べ、経費の削減などで約 6.3% 改善しましたが、依然として厳しい状況が続いています。外国人観光客のツアーの乗車が増えるなど、新たな利用者が定着しつつありますが、やはり日常的な利用を増やしていく必要があります。皆さんも機会を見つけて、伊賀線の積極的な利用をお願いします。ワンモア運動実施中。公共交通を利用する回数を1回でも増やしましょう。問い合わせ、総合政策課、電話229663、ファックス229672。お盆の歯科診療。休日の急な歯の痛みや腫れなど、どうしても我慢できないときに、次の歯科医院で診療を受けることができますのでご利用ください。なお、受診する前には電話で確認してから、健康保険証などを忘れずに持っていきましょう。実施日、担当歯科医院、8月13日木曜日、大竹歯科、青1468-1、電話521100、8月14日金曜日、服部歯科医院、佐那郡640、電話233130。診療時間はいずれも午前9時から午後5時までです。問い合わせ、医療福祉政策課、電話229705、ファックス229673。明日に向かって、差別をなくしていくために、環境と人権、環境政策課。このコラムは毎回いろいろなテーマで人権についてお話ししています。私たちが生きていくためには、きれいな水や空気が必要不可欠です。また、健康的で快適な生活を営むには、騒音や 悪臭のない環境が保障されなければなりません。私たちの生活と環境は切っても切り離せないものであり、良好な環境は当然守られるべき人権の一つであると言えます。しかし、残念ながらそれが守られないこともしばしば起こっています。かつて高度成長期には経済成長を優先した結果、日本各地で多くの公害が発生しました。そして公害による被害者の多くが健康被害だけでなく差別や偏見に苦しみ、その苦しみは現在も続いています。公害病の一つである水俣病は、原因がはっきりわからなかった頃には伝染病と思われ、患者や家族が激しい差別を受けました。その原因が有機水銀によるものと分かった後も、被害者の訴えが金目当てと非難されたり、水俣市出身というだけで就職や結婚を断られたり、農産物の風評被害が出ました。最近では東日本大震災での原発事故による放射能漏れの影響で、福島県の人たちが接触を避けられたり、宿泊を断られたりする福島差別が深刻な問題となっています。水俣と福島の差別事象、この二つは発生した場所も時代も異なっていますが、正しい知識を持たないことによって起こる、自分も被害を受けるかもという恐れの感情や、自分には関係ない、関わりを持ちたくない、関わりがあると他人から思われたくないという忌避意識が共通する原因の一つになっていると考えられます。童話問題をはじめとする様々な人権問題における差別への無関心や忌避意識についても同じことが言えます。そこには相手がどれだけ傷つくか、どんな思いをするかを想像しようとする姿勢や人権を尊重する意識が欠けています。私たちは自分と他者の人権擁護を実践しようとする意識や態度を向上させていかなければなりません。ご意見などは、人権政策男女共同参画課、電話 471286、ファックス 471288、メールアドレス jinken-danjo@city.iga.lg.jp